地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは士幌町の畑作農家香西瑠璃子さんです。瑠璃子さんはですね、士幌町出身で畑作農家で生まれ育って、高校はですね帯広農業高校で、卒業後は北海道立農業大学校に進まれました。卒業後はご実家の中島農場へ就農されました。2018年に結婚、ご主人も一緒にご実家の農場で働いています。また瑠璃子さんは士幌町畑作農業青年ゼミナールに所属していて、それとですね北海道農業女子ネットワークハラペコの代表でもあります。本日はですね瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思っています。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。じゃあ本日はですね、瑠璃子さんのお仕事のことはもちろん、さまざまな活動のお話をたくさん伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、瑠璃子さんの今働いている農場、中島農場さんのご紹介をしてほしいんですけれども。
私の父が経営主をしています、はい、中島農場は士幌町で約48ヘクタールの面積で、
はい、
バレーショー、小麦、ビート、豆類、それと加工用スイートコーンを作付けしています。で、働いているのは私の父と母、私と私の夫と妹の5人、家族のみでやってます。
へえ、48ヘクタールあって、はい、言ったら畑作4品プラススイートコーンみたいな感じ。
そうですね、はい、士幌の典型的な畑作農家の形です。
ああ、そういう感じなんですね、はい、どの作物が多いとかそういうのってあったりするんですか？
あ、そうですね、父が輪作にこだわってるので、うん、基本的にはだいたい同じぐらいの面積配分で、8ヘクタールから10ヘクタールぐらいずつ作って毎年輪作してますね。
あ、毎年じゃあ同じところに同じ作物は植えないようにしてる、はい、
そうですね、
ってことですね。
すごく気を使ってますね。
それって例えば何の後に 何を植えたらいいっていうのが、まあ、一般的にある。あ、
そうですね、一般的に北海道のなんか栽培体系といいますか、そういうので、うん、特に十勝は熱心に畑作農家の人たち頑張ってるところで、
うんうん、はい、具体的に言うと、私さ言ったら畑作農家さんのことほとんど知らなくって、はい、なんか酪農家で生まれ育ってずっとこういるので、うん、あんまりその畑作農家さん毎度何人か出ていただいたことがあるんですけど、はい、あんまりわからないところが多くて。
そうなんですね。
なのでぜひ、はい、私自身が興味があるんですけど、
はい、
例えばその小麦の後は何を植えるとかって、うん、具体的に何を植えるんですか？
あ、そうですね、まあ、ちょっと作物のなんか回り方はたまに変わったりはするんですけど、うん、麦の後にはビートを植えることが多いかなとか、 芋を植えた後には麦を植えることが多いかなとか、うん、なんとなくそういう傾向は皆さんありますね、
う
ん
う
ん、
それって、毎年こうやって作物変わるってことは、はい、毎年それこそ土を起こしてとかしなきゃいけない、
うん、あ、そうですね、ですね、畑起こし秋になると起こしてる農家いっぱいいるんですけど、
うんうん、毎年全部の畑を起こすってこと
起こす畑と起こさない畑がありますね、あ、あるんだ、
はい、
で人にもよりますし、
あ、そのまあ、例えばその人その農家さんの考え方とか、はい、そういうの で、 う、ね、やったりするってこと、
はい、あと作業が間に合わないとか
あ、なるほどね、あ、しかもね、その畑作農家さんって、まあ、要は一つの作物に機械がいっぱいあったりするじゃない、
う
ん、
はい、あ、そうですね、
だからもう4品作るんでも一、はい、つの例えばなんだろうな、 芋とか豆だけでも、うん、何種類かあるんですよね、はい、
そうですね、
それを
専用の機械が
付け替えて付け替えてやるみたいな感じ、
はい、あ、そうですね、基本的には作業機っていっぱいあるんですけど、うん、なんか専用のものが多いので、うん、1年のうち2日しか使わないとか、うん、そういう機械がいっぱいあるんですよ ね、
そ、
よね、
それに1つが結構な値段したりするってことよ ね、 そ、 でね、でそれでを何個も持ってるから、はい、それこそ10年に1回ぐらいしか変えられないってことよね、うん、その交換するとか言ったら
そうですね、うん、だったりあと何軒かの農家で共同で買って共同でみんなで使いましょうっていうことも結構やってますし、
あ、結構じゃあ周りにも農家さん同じぐらいの規模の農家さんが結構いたりするってこと
です
か、
は
い、
そうですね、シホロは結構、まあ、私も本当にシホロの田舎の端っこの方なので、
うん、
周り農家しかいないので、
へえ、そういう感じなんだ、あの加工用トウモロコシって、はい、あのシホロ町で作ってるあのスイートコーンのパックみたいな風になってるんですか、
そうですね、シホロ農協はあの、うん、加工工場もいくつか持ってて、うん、あのポテトサラダ作ったり、うん、コロッケ作ったりとか、うんうん、そうです、北海道フーズですね、内地の方に工場もあったりして、
うん、
でそこで使うようにスイートコーンを町内で作りましょうっていうように始めたらしいんですよね、
はあ、あれ食べたことありますよね、このパウチっていうか、なんかこれぐらい袋に入ってね、
はい、売ってます、
うん、なんかあの去年の特番の時になんかね試食を散々試食をするっていうのが
あ、そうなんですね、ありがとうございます、
シホロ農協さんはそのスイートコーンでしたね、は
い、そうです、そうです、冷凍でも販売してて、
あ、なんか
ふるさと納税でも人気っていう話を聞きました、
私ね、それこそそのトウモロコシのことも聞きたいんですけど、はい、生食でトウモロコシ出す時って、うん、こう一本の苗っていうの、はい、茎っていうの、うん、あれから一本目しか取らないんですよね、あの生食の場合は、
と手もぎの生食だとそうらしいですね、うん、
それってスイートコーンの場合は、はい、スイートコーンその加工用に回る場合は、うん、実がなったもの全部、
そうですね、うちはうんと収穫の機械が、うん、あのコントラで来るので、
うん、スイートコーンの収穫ってコントラでやってくれるんですか、
はい、シホロ農協が収穫に来るんですよね、
へ、
はい、農協、うん、あれはフーズの会社なのかな、正確には、
うんうんうんうん、
なので私たちは畑をに種をまいて、うん、育てて、うん、じゃああとは収穫お願いしますっていう、
いつ頃もういいですよ、はい、みたいな感じで言って、はい、
収穫機が 3,4 台連なって、うん、その日じゃあこの日収穫に行きますって言ってきて、うん、買っていくんですよね、
へ、はい、え、大体一つのあれで2つぐらい3つぐらいできる、
そうですね、2つ2本ぐらい、3本はなかなかないかな、
あ、じゃあ2つぐらい実が な、はい、なって、
はい、
それを
機械が
収穫して、は
い、実だけが綺麗にタンクに落ちる機械があるんですよね、
実っていうのはあのコーンの芯がついてる、
あ、もう本当に売られてる状態といいますか、うんうんうん、あの皮
その塊、はい、塊って言ったらあれだけど、
そうですね
この状態だけ皮もめくられて、
皮は剥かれてないですけど、あの、
うん、
茎から外されて、あのコーン、
うん、あのこうひげがこうやってなってるような、はいはい、状態で工場に入るっていうこと
みたいなんですよね、はい、トラックに積まれた先でどうなってるのか私も直接見たことはないんですけど、
でもそう言って、じゃあ町内で作られてるスイートコーンはほとんどそういう町内で加工されて、あのいろんなところに行ってるってことが多いんですかね、
そうですね、加工用スイートコーン、うん、 あの農家一軒あたりで、うん、なんかあなたは何ヘクタール作ってくださいみたいな割り当てがあるので、
はい、あ、じゃあそれはもうその年によって違うってことですか？
ま
あ、
大体は同じなんですけど、うん、なんか品種とかは向こうが指定してきて、うん、これを撒いてください、これだけ撒いてくださいっていうのはあったりしますね、う
ん、へー、はい、でも結構な数の件数の農家さんが作って、
う
ん、
そうですね、
いるってことですよね、はい、あ、それこそいろんな品種を混ぜたらいいってことなのかな。
そうみたいですね。
やっぱそうなんだ、
はい、甘い品種と甘くない品種となんかバランスがあるらしくって、
うん、へー、あ、じゃあそれもじゃあ収穫する時もなんかそのね工場にこっちの品種をいつ入れるとか、はい、こっちの品種をいつ入れるっていうのかもある、はい、
なんか工場の方で計画されてるそうなんですよね。
へー、
はい、なんかまあ委託されて作ってるという感覚に近いですかね、農家としては。
でもやっぱりさ、トウモロコシによってさ、はい、品種によっても収穫時期の日数ってあるじゃないですか、
うん、ありますね。
それもやっぱその年言われるものによって違いますよね、
うん、とこの日に撒いてくださいっていう指定が来るんですよね。
それも来るんだ、
はい、やっぱり町内一気に収穫になっちゃうと大変なので、うんうん、どこの地区から買っていくので、うん、順番に撒いていってくださいね皆さんっていう。
へー、それ雨降ったらどうするんですか？
一応猶予 の前後の期間があるので
1週間ぐらい、
あ、そうですね、基準日から、うん、まあ、前後2日とかで、うんうんうん、なんとか撒いてくださいって。
はあ、結構徹底されてるんですね。
そうですね、
そういう意味では、
はい、
それって、まあ、委託されてるけどその管理はまあ自分でやるから、はい、その草とか出てきたら、
あ、そうですね、防除とかは農家の判断でやってますね、うん、
それは自分のタイミングでいい、はい、自分の、まあ、天気とかいろいろ見ながら。
そうですね、
そのタイミングで、
はい、畑によって農家さんによって状態は違うので。
はあ、すっごい勉強になる。
はい、そう、デントコーンとは全然違いますよね。
全然違う。なんかみんなね、それこそデントコーンってそのね牛用の、うん、あの牛の餌用のトウモロコシだけど、はい、やっぱみんな、まあ、うちも結構コントラが収穫することが多いんですけど、
うんうんうん、
でも大体みんな同じ時期に植えてるよね。
あ、そうなんですね。
なんかそんな感じがする。だし、あとはまあ、あとその農家さんの好みでね、うんうん、その品種が長いものとか短いものとかっていうのがあったりするけれど、
はい、そうなんですね、うん、
だからそういう意味ではね、農協からこうやってこうある意味指示みたいな感じで来るってことなんですね、
は
い
はい、そうですね、スイートコーン、加工用スイートコーンはちょっと特殊な作物ですね、ま
あ、そういう部会みたいなのがあるってこと。
あ、そういう会はありますね、うんうん、スイートコーンの運営する会といいますか、
うんうんうんうん、あとその工場との兼ね合いですよね、
はい
はい、へー、面白い。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア。
それでその農場の中で、まあ、そのお父さんお母さんご主人と妹さんとお仕事されてるけど、はい、ルリコさんの役割っていうのは具体的にどんなことをやってるんですか？
あ、そうですね、うんうん、まあ、機械に乗るのは父と夫が多いので、うんうん、私はあの手作業、うん、あの機械の補助したり、
うん
うんうん、草取ったりっていうことが今は多いんですけど、将来的には私が、
うん、
あの経営主になろうかと今話し合ってるところなので、
うん、
そうですね、いつか社長の仕事、マドリンのような経営主としての仕事もやっていかなきゃいけないかな
って。そのお金のこととか、はい、まあ、それこそそのお父さんが大事にしてる、うん、その輪作のこととか、はい、
そうですね、計画の立て方とか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのを私ができるようになっていかなきゃいけないかなって思ってるところです。
でも手作業って実際ね、まあ、これぶっちゃけた話、はい、機械に乗ってる方が楽じゃないのって思うことないです？
ちょっと思います。
ってさ、はい、こっちはさ風が吹いても、はい、日差しが強くても、はい、外にいないといけないじゃないですか、はいはい、トラクター乗ってる人は
エアコン効いてます ね
エアコン効いてるしね、はい、あの日差しだってこう遮れるしさ、はい、風だって受けないわけでしょ、は
い、いや農家の女の人たちみんな思ってますね、トラクターの方が楽じゃない、
いやって思っちゃいますよね。え、 GPS とかついてるんですか？
ついてるトラクターもありますね。
あ、それでもやっぱ人は、はい、乗るんですよね。
あ、そうですね、ハッシュの時には、うん、やっぱりちょっと後ろで機械の様子をチェックしながらっていうのが、
うんうん
う
ん、
そういう仕事が発生するので、そうですね、乗ってる、大体女の人が作業機に乗ってることが多いですね。
あ、
どの農家さんも。
あ、後ろにね。
はい、そうです。
うんうんうん、そしたらね、なんか土もう鼻の穴という穴が真っ赤に、
あ、そうですね、
なっちゃいますよね。
は
い、
私花粉症持ちなので、あの春の巻き付けの時期だいぶきついですね。
もうこれから結構これすごく、
そうですね、白樺花粉がそのうち飛ぶので、
あ、あ、その作業しながらが大変ってことですか？
はい、そうですね、あの時期はきついですね。
どんな格好でしてですか？マスクしてとか。
あの、マスクはがっちりして、
うん、
で帽子もなんかこう顔全体を覆うと言いますか。
でもめちゃくちゃ暑いじゃないですか。
あ、暑い日もありますね。
でも暑くても、はい、その辺も全部防備して
やる。まあ、ちょっとやっぱりホコリかぶったりするのも良くないので。そうですね、
それなんかそれで花粉症って結構きついですね、お仕事上で。
そうですね、でもまあ結構農家さんそういう人もいるので皆さん頑張ってますね。そっか、牛屋さんは作業機の後ろに人がついてっていうことが、
まあ、あんまり
ないんですね。
そうですね、私の場合はもう畑作業は全部そのコントラにやってもらってるみたいな感じなので、それでこう牛の当たる餌を購入してやってるっていう形なので、う
ん、なるほど、
うちにはねトラクターがないんですよ。
すごい、あ、そういう経営もありなんですね。
完全になんかこう委託するっていうので、うん、はい、だからもううちはホイールローダーが2台しかないので、うん、本当にそれだけって感じです、うんうん、だからそのトラクターはあえて持たず、はい、
うん、
やってるっていう感じ、
ね、あ、まあ、そういう方針でされてるんですね。
まあちょっと機械ね全然得意じゃないんですよ、
はい、あ、いやでもいいと思います。得意じゃないところはそうやって補うっていう考え方は、
まあただすごいこう今の時代お金がかかるんですけど、はい、でもまあもうそうと決めたからもうあとはどこで稼ぐかっていうことを考えるしかないかなって、はい、
逆に振り切れますね。
そうですね、もうだから今結構めちゃめちゃ考えてます。もう、あ、ごめんなさいね、自分の話して。
いえいえ、聞きたいです。
私はもう牛が好き好きで楽農家をやっているので、はい、だからあんまり牛を手放したくなかったんですけど、うんうん、でもやっぱりこう必要最低限の牛を残して、はい、やっぱ売るっていう選択もないと、うん、やっぱ経営としては難しいなっていうのを日々最近感じているところなので、うん、やっぱりその頭数が いる分、うん、あの餌代だったりいろんなものがかかってくるので、
うんうん、
そういうことを考えると自分たちの経営の中で必要な頭数がこれぐらいと思ったら、はい、他のものは売るっていうのと、うんうん、あとはもう病気にさせないとか、はい、獣医さんのお世話にならないようにとか、はい、もっと事故を減らすとかっていうのをこの 2,3 年ずっと心がけてやってるっていう、うん、もうで今それまでは本当にいや可愛い、これも可愛いし、 あの気に入ってるこの娘だしとかですごい一生懸命取っておいてたみたいな感じだったんですけど、うんうん、はい、それじゃあ経営者としてはダメだなと思って、うんうん、それで最近もうもっとちゃんとしなきゃダメだよっていう、はい、農協の指導とかもありつつ、はい、それでいろいろそうですね、自分の中でも考えながらやってるかなっていう感じですね、うんうん、
あ、すごい経営者。やっぱり経営者にならないとそういう本当に経営者の仕事って
なんかね、こう
考え方とかって
なんかそう見えてくるものっていうのがさ、はい、やっぱりでもそれが難しいところはもちろんあると思うんですけど、うんうん、でもねちょっと面白いのと、はい、なんかチャレンジしてる感じが、
うんうん、
今年はどうなのかなみたいな、はい、ちょっとワクワク感みたいのがあったりするので、はい、多分そういうのはなんか向いてるような気がする。
あ、そうですね、チャレンジは好きです、
うん、そうだよね、はい、そのさ、例えばその自分家だった私のお家で言えば、うん、そういう今 この 2,3 年でね、はい、情勢があんまり良くないって時で、
うん、
心がけてることがあるんですけど、るいこさん家は、うん、あの例えば肥料のこととか、うんうん、そういうのっていろいろちょっと少なめにしてとかっていう風に考えたりするんですか？
あ、そうですね、まあ今は父の方針で、
うんうん、
うちは経営されてるんですけど、うん、ね、父親はあの機械をとにかく大事に使うことを、
うんうん、
意識してるみたいで、丁寧に洗車したりメンテナンスに力入れたりっていうことは、そうですね、自分で直せるところ直したりとか、そういうところでこう節約といいますか、コストダウンをやってるなっていうのを感じます。
修理の業者さん呼ぶって言ったらもう、なんかこう出張料めちゃめちゃかかりますもんね。
ですし、今機械がとってもお高くなってきたので、修理もすごい部品の値段が跳ね上がってるっていう話なので、
でもね、作業中動かなくなっても困るしね。
そうですね、
そういう意味では結構それをそもそも構造を分かってとかね、そういう風にしてないといけないってことですよね。
そうですね父親多分好きなのも、機械が好きなのもあるから、余計得意で自分の得意なのことを生かしてやってるのかなとは感じます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在疲労町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを疲労町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町疲労町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 疲労内の疲労町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。疲労町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 疲労からのお知らせでした。私自身もですね、疲労町で酪農していて、その仕事自体はまあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の疲労町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は 酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。